不愉快になるんですね。時に当然のように露骨にそれを私たちは表します。教徒さん、機嫌悪いで逆らったらあかんねんとかですね、主が気まずい沈黙を強いられるということがありますね。ヨナは自分の不愉快、不機嫌を神様の前に露骨に表現しているわけですね。それがヨナの祈りです。そしてわがままの訴えを神様の前に訴えます。だけどもここヨナの救いがあるとするのは、それは神の前にそれを持ち出しているということです。人の前じゃなくてね、神様の前に自分の感情をこの通していくこと、これは大切なことです。皆さん、人の前に復元をばらまきますけど、神様が一つも祈らないっていうのはこれ問題です。世のいいところはね、素晴らしいところは、神様の前にこれ持ち出したことです。自分のどうにもならない感情をね、持ち出したことですね。祈っていったためです。で、彼は、わがまま自分の考え、思いをこの神様に訴えるわけであります。そして、この3節に出てまいりますよね。復元の究極の言葉が出てまいります。そうですよ、どうぞ今私の命を取ってください。私にとっては生きているよりも死ぬ方がマシだからです。私は生きているよりも死ぬ方がマシです。このセリフは8節にも繰り返されます。生きているよりも死んだ方がマシだ、こんなことだ。皆さん、これよく私たちが聞くセリフじゃないですか。特に自分でも口にしてしまうセリフかもしれません。神様はヨナの祈りの背後に隠れた、これ、わがままで子供じみた姿を、次に出てくる唐ごまを備えて、さらに暴露していらっしゃるんですね。唐ごまっていうのは見たことがないんですけども、私の母は家の裏にキウイをね、キウイを育てておりましたけどもね。葉っぱが大きくて足束のようにあっという間に育って、しかし茎が細いのですぐ枯れてしまう、そういう植物だそうであります。五節から八節をちょっと読んでみたいと思います。そこでヨナは町から出て町の東の方に出し、そこで自分のために一つの小屋を作り、町の成り行きを見極めようとその下の日陰に座っていた。40にしたら滅びるということですから、神様のお言葉がありましたけど、どうなるかわからないぞと、ね、そして悔い改めたというニネベの人たちももう一回ですね、40の間に悪を行うかもしれない、どうなっていくかわからない、それを見定めてやろうと、こういうことであります。6節、時に主なる神はヨナを暑さの苦痛から救うために唐ごまを備えて、それを育て、ヨナの頭の上に日陰を設けた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。ところが、神は翌日の夜明けに虫を備えて、その唐ごまをかませられたので、それは枯れた。やがて太陽が出たとき、神が暑い東風を備え、また太陽がヨナの頭を照らしたので、ヨナは弱り果て、死ぬことを願っていった。生きるよりも死ぬ方が私にはマシだ。ここに現れているところのヨナの真理というものに私たちの注意をもう一度向けてみたいと思います。一つはね、自分の願った通り物事が展開しないと、途端にへそを曲げる不機嫌になるヨナの姿です。二つ目は、ただ反対に、自分の頭の上に影ができて涼しくなっただけで非常にお喜びしているようなものです。三つ目、そしてそのトウムガが枯れてしまえば一転して嘆き不機嫌に戻ってしまうようなものです。皆さんの信仰が情けないほど幼稚です。利己的な範囲でしか神様を捉えることができないです。自分の感情をいつも表にして 祈るんです。自分の思い通りに物事がすれば恵まれて大喜びし、その通りに行かなければ不適されて信仰もしおれてしまいました。だからまあ当然のこととして不満をぶつけてるんですね。このあくまでも利己的な祈り、ヨナの祈りというのは彼の信仰の幼稚さを表しているわけです。知る中で信仰の幼稚さが、子供っぽいところが暴露をされてしまっているということでありますね。皆さん、私たちに起こってくるとこの小さな大きな試練というものが、試練というものは私たちをですね、ふるいにかけるんです。シモン、シモン、サタンはあなたをふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。以前もちょっとこの御言葉でお話しました。古いってものはいろんなものがごちゃまで入ってるわけですが、それを古いに欠けるんですね。そうすると何が残るかなんです。いろんなものがごちゃごちゃの時ははっきり見えてきませんけども、しかし試練という古いに欠けられた時に、私たちが気がつかなかった私自身の本当の中身がですね、この浮き上がってくるわけですね。よく言われますように、コップにこのドブガンの水をこうすくってですね、テーブルの上に置いときましょう。10分20分すれば中のモヤモヤ沈殿したものみんなこの沈んでしまいましたね。そしてこのコップは上だけ見ればきれいな水に見えるんですが、しかしそのコップをこの水ごとガガガガガッと揺らしますとですね、下に沈殿したものがモヤモヤモヤとこの上に上がっていくんです。ふるいにかけられることにおいて自分が見えてき、揺さぶられることにおいて中にあるものが浮き上がってくる、相対がはっきりしてくる。試練というものはそういう働きをするんですね、私たち。だけどそこに暴露される自分の本当の生の姿、問題のありのままの姿、そこにはっきりとしてきますけれども、しかし実はそのところで神様は私たちに働きかけ、私たちを取り扱い、私たちを本当に作り変えてください。まさに恵みの時なんです。だから私たちが神が備えられた様々な試練の中で振るわれて、いろんな嫌なものを見せつけられますけど、がっかりしますけど、それで終わってはいけないんです。神様はそこに神様の憐れみの御手をですね、述べてらっしゃるわけなんです。私たちは世のように人の前に復元で暴言を吐いて終わるんじゃなくて、感情を爆発させるだけじゃなくて、神様の前に祈って出ていかなきゃいけないんです。神様に向かわなきゃいけない、ありのままの姿で。そこが非常に大切な点でありますね。ここから大事なメッセージでありますが、6節に神様が一本の唐ごまを備えられたと記されております。ここで4章でも備えられたという言葉が出てまいりますが、一章で言いましたように、あるいは二章で言いましたように、神様に逆らい、御手を避けて逃げ回ったヨナを捕らえるために神様は大きな魚を備えられた。またその前に彼の逃亡を止めるために大嵐を備えられた。みんな備えられた。大嵐を備え、大きな魚を備えられた。神様は大きな魚という試練、真っ暗な闇に三日三晩そこでどうにもならない、日も幸もいかない中に彼を置いて試みられました。試練ですか。そしてその試みの中で彼は本当に悔い改めて、聖なる宮を再び会うことができるようにしてくださいと祈りました。この腹の中で自分の歩みを考え、